4月15日金曜日です。今日は古川流です。
はい、古川流、まずはこの句から。
飛鳥山バタラ三味線百で借り。飛鳥山バタラ三味線百で借り。
なんかよくわかんないでしょ。
ただ、うん、この季節、うん、飛鳥山は桜の名所で有名ですよね。
おー、来たね。そうです。
弘前ももうすぐ咲きそうですね。
そうです。江戸の桜といえばやっぱ上野の山ですよね。
はい。
でもあそこは徳川家の菩提寺があるので、歌舞音楽酒なんてとんでもありません。
はい。
江戸時代ね。で、そのような制約のない花見の場所として、八代将軍吉宗が今の JR の王子駅近くの飛鳥山に桜を植えたと伝えられている、
はい、
なので飛鳥山ではどんちゃ騒ぎをしたわけですね、どっ子たちが、うんうん、で、このバタラ三味線って、
バタラはどういう意味ですか。
安物っていう意味だそうです。
あ、そうですか。貸し三味線があったんです ね。
バタラ三味線100でから100文ですね。
はい。
1文が20円が25円ぐらいだから、うん、まあ2000円か2500円ぐらいで借りて、
はい、いいとこですかね。
いいとこでしょ。で、はい、まあちょっと弾けるやつがあって歌ったり踊ったりしたという話っ子ですね、さあもうそろそろ弘前も桜ということで、まずはこの句から紹介しましたが、続きです。
先週の続き
ね。
はい。
源義朝という、
はい、
あの頼朝のお父っつぁんがね、方言ですね。の乱で、負けて、で、逃げて、で、自分の片腕の鎌田正清という家来と一緒に、まあ、愛知県に逃げていくと。そしたら、それをかくまってくれた長田庄実の、その、鎌田君の奥さんのお父っつぁんなので、まあ、安心して、
はい。
で、とても親切にしてくれたと。
うん。
で、この句です。
赤すりのぬかのと長田世話を焼き。赤すりのぬかのと長田世話を焼き、
うん、ぬかはね、石鹸の代わりに使ったっていうのは有名ですよね、はい、戦国時代にポルトガルからその石鹸っていうのが輸入されるというか入ってきて、だんだん石鹸が有名になるけれど、
はい、
ぬかね。だから風呂に入ってるところを襲われっていうのは一番弱いですよね。
そうですね。
これはそういえば思い出したのは、あの万人長兵衛という侠客が、
うん、
あの水の十郎左衛門の屋敷で、はい、風呂で
ついやっぱりこう油断しちゃいますよね。
ね、
うん、
で、あの時ね、俺もちっちゃくて、はい、でも覚えてます。万人長兵衛が長谷川一夫でね、水の十郎左衛門が市川雷蔵なんですよ。だからどっちに味方すればいいかよく分かんなかったっていう。で、また思い出したんですけど、市川雷蔵といえば眠り狂四郎でしょう、
はい、
眠り狂四郎強いので、眠り狂四郎を撃つために狂四郎が戦闘に入ってるところを襲うんですよ、
うん、
でも絶対絶命、
はい、
その時にあれ初めてよかった、あの子も初めてよかったんですけど、うん、女風呂と男風呂の下の方がこうつながってるんですよ、お湯がね、こう、ええ、でそこからスーッとこう刀を差し出してくるんですよ、
はい、
女忍者が助けてね、
ああ、
そこで襲ってくるやつが素手だと思っていたのが、はい、あのお湯の中からプシューッとこう切るという、何の話が、
そんなシーンが
どんどんほら年取ると
あるんです、ね、
昔のことを思い出してで、そのスパダカを襲われると困っちゃう。
そうですよね、もうどうしようもないですよね、その状態では ね、
うん、
はい、
はい、でこの句です。
毛を切った石をつぶてに長田打ち。毛を切った石をつぶてに長田打ち。
これ全く分かんないでしょ、毛を切った石
これ、ね、石が武器になるんですね、
まあ、手元にあったとして、
はい、
でこれね、俺も初めて分かったんですけど、
はい、
あの剣入れ石というのが江戸時代ね、
うん、
この頃はなかったでしょうけど、剣入れ石というのがあって、
はい、
女性専用ですね、女性のアンダーヘアを整えるために使われたものだそうですよ。で、2個の石をでこう挟んで、
はい、
こう擦り切ったんですね。で、江戸時代には先頭に結構置いてあったんだそうですよ。
あ、そうですか。
なので、
ね、まあ、カミソリなんてないですもんね、この時代、ね、
あるわけもないもんだけど、まあ、その石でもぶつけるしか しょうがなかった、
そういう古川流なんですね、うん、
次の
義朝は初手は握って働かれ、義朝は初手は握って働かれ、
まあこれはちょっと和江さんに説明させるの無理なので、
つまりしてください、
えいいの、はい、あなた分かるこれ意味、
なんとなく
なんとなく、
はい、
つまりブラブラしてるからこう邪魔くせから、はい、ということですね、はい、はい、で次の句です。
義朝は抜き身を持って働かれ、
うん、
義朝は抜き身を持って働かれ、
この抜き身は刀じゃないということですよね、はい、ええ、で次も似たようなもんですね。
義朝は抜き身を下げて討ち死にし、
うん、
まあ、そういうことです。義朝は抜き身を下げて討ち死にし、
うん、だってどうにもなんないですね、裸でね、
そうですね。
そしてこの句、
義朝は湯管を前にしてしまい、義朝は湯管を前にしてしまい、
う
ん、
そう、あの風呂、ね、風呂で亡くなる人って結構いて、
うん、
そうすると昔のおばさまだの、はい、これ湯管先にしてしまってなんてよく喋ってありましたけど、うん、まあそういうことですね。そしてこれ、
松子の湯義朝飲んで最後なり、
うん、
松子の湯義朝飲んで最後なり、
そう、普通は松子の水だけど、
はい、お湯ですね、
うん、そういうことですよね。まあ卑怯というかね、
うん、確かにね、いいそういう状態を攻め入るのは、ね、
武士ですからね、ちゃんと戦えとは思うんですけど、まあ、で義朝は討たれるでしょ、でその、うん、一の家来の鎌田正清というのは自分の奥さんのお父さんのところですから、
はい、そうです ね、
もうなんていうんですか、めぐさいというか申し訳なくて、うん、その場で自刃します。で今度長田はですね、長田正実の勢いよとそのこういう句です。
一角の褒美と長田抱えてき、一角の褒美と長田抱えてき、
一角っていうのは相当なという意味ですね、
うん、
だから相当なその褒美というか、うん、義朝の首を下げで勢いよと上洛したわけですよ。そしてその平家に全面協力を誓うと、もう褒美もらうつもりでしょ、
うん、
当然ね。
そうですね。
そしたらね、どうなったかという、ここです、この句。
胸山陽違ったは長田正治なり、胸山陽違ったは長田正治なり、
うん、結局
ね、
もう褒美もらいに行ったわけですよ、うん、はい、首下げて、
はい、
そしたらお前は卑怯なやつだと、
うん、ね、確かにね、
そういうやつを味方にしたくはないと思うでしょで無防備者を、まあ、騙し討ちにした角で、
はい、
彼は処刑をされる。
そうですか、それは胸山陽が違いましたね、
これね長田正治はびっくりだってというか、はい、まあ、だから平家の方も、うん、まあ、そのなんていうんですか、ただあライバルだから殺したんでいいつもんではないですよね、うん、それ相応の
手法がありますよ ね、
相手を敬うというかね、うん、できながらあっぱれという
武士ですから、
ね、そしてね この人、こういう名前の人、
悪源太義平、
うん、悪源太義平ってすごい悪そう
イメージが、
ね、でもこの悪っていうのは、
はい、
まあ、強いとかという、
あ、窃盗語なんですね、
ええ、
悪源太、
そう、この人が義朝の長男、はい、つまり頼朝、うん、義経の暗様ですね、本当の長男、しかしあの平治の乱に敗れて京落ち延びたわけですよ、はい、で、よしもう一回その、うん、立ち上がるぞと考えていた時に父親 その義朝が終わりで、まあ、騙し討ちにあったということをして、今度は悪源太義平は一人上洛して平の清盛の暗殺を企むわけです、
うん、
さてどうなる、はい、
続きは再来週と、
あ、そうだね、来週川柳ですからね、
なりますね、来週は皆さんからいただいた川柳をご紹介していきます。
そうですね、
それではプラスワンです、はい、ジンビンセントと一週間お送りしてきました。そう、
まあ、ある程度の年を取った人なら誰でも知っているこの曲、夢、
ジン・ヴィンセントでビーバップはルーラー。